皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、国際バブル崩壊こそ新しい政治の始まりです。今の政権ももう長くないんじゃないかと思うんですね。辺野古の問題にしてもそうですし、靖国の問題、それから、やはり経済のことですね。4月に消費税の増税やれば、それはものすごい不景気来るわけで、まあ、体調の問題もありますし、もうあんま長くないと思うんですね。で、その時に、この政権退陣の時にいろんな、まあ、ことが起きるわけですけども、一番その懸念されることの一つが、金利の問題ですね。やはり、ここまで無茶な金融緩和をやってしまいましたから、政権が退けば、当然どっかの総裁もですね、宙に浮くわけでありまして、無茶苦茶な金融緩和をやめさせろって話になります。アメリカも去年から金融緩和の縮小を始めておりますが、日本もそれやらなきゃならなくなるわけですね。で、その時に、やはり今の極めて歪んだ金融市場が大変なことになるということですね。今、卸売物価、国内企業物価と言いますけれども、まあ、これが年率で 2.5% ぐらい上がってます。ところが、長期金利がたったの 0.7% ですね。そうするとこれ、マイナス金利になってますよね。で、このマイナス金利の部分っていうのは、事実上、政府を日銀が、支えてる形になっておりまして、ね、物価が 2.5% も上がってんのに、金利が 0.7 なんてことはありえないわけですよ。日銀がバカな金融緩和やってるからこんなことになってるわけで、物価を上げてしまった以上ですね、金利は上がらざるを得ませんね。ですから、政権崩壊の時にですね、まあ当然日銀総裁も宙に行くわけで、金利跳ね上がるんじゃないかと思うんですね。まあ跳ね上がり方がですね、ゆっくりなのか、急激に行くのか、どれぐらい時間かかるかは、まあちょっとその時の状況にもよるんですけども、例えば物価上昇率が年率 2.5 だとすると、で、今の金利が 0.7 なら、単純に足し算すればですね、まあ 3.2 ぐらいに行くわけですね。で、それぐらい金利が跳ね上がる。すなわち、今から長期金利で 2.5% ぐらい金利が上がるということになると、それは国債大暴落ですよね。地方債も大暴落ですね。それから社債も大暴落ですね。電力債も大暴落ですね。でも終わっちゃいますよね、これね。で、実はこの20年ほどのデフレの時代は、ものすごい低金利、ゼロ金利だったわけでありまして、歴史的に考えると、これが終わるときは必ずあるんですよね。上がり方はいろんな上がり方がありまして、70年代のアメリカのようにですね、あるいは80年代の、まあ、アメリカ、ヨーロッパのように、とてつもなく一気に上がるってこともあるし、まあ、じわじわ上がるってことも、それはあり得るんでしょうけれども、しかし、金利は上がると、物価上がれば当然金利は上がる。デフレが終われば金利が上がるわけですから、この時に、まあ、いろんなことが起きると思うんですね。で、日本の場合は、とにかくとてつもなく大量の国債を発行していて、で、国債の残高の GDP の比率が非常に大きいことは皆さんご存知ですね。なんでこんな大きいんですかっていうと、まあ今までむちゃくちゃ国債発行しても、銀行や保険会社が全部買い取ってくれていたからですよね。官民協調でやってるから、金融機関が国債買い取ることによって、国は好きなように国債発行できたということだと思います。しかし、金融機関は去年すごく賢かったんですね。実は日本の投資家は非常に今賢くて、去年株は全部叩き打っちゃったし、国債も叩き打っちゃったんですね。銀行や保険会社は。まあちょっと買い物した人たちもいるらしいですけども、でも大体叩き打っちゃって、ですからここで金利が上がって株暴落しても、まあ結構やられないんですよね。キャッシュに戻しちゃいましたから、そこは実は大丈夫なんですよ。よくここで売り、逃げができたなと非常に私は感心して見てるんですけれども、ですからもう暴落する国債なんか買う人いないわけですよね。日銀がですから国債の最終処分場になってて、で、ここがもう最終処分場が溢れちゃって、まさに今の、放射性物質と同じですよ。核燃料の、ね、使い終わった核燃料と同じで、最終処分場がいっぱいになっちゃったらですね、最終処分場がなければですね、どこにも持っていけばがない。 実は国債は今そういう状況になりつつありますね。で、金利上がったらますますもうそれ明確化するわけで、そうするともう銀行も金融機関も買い取らない。で、日銀ももう買い取れないってことになると、国債発行できないですね。地方債も発行できないですね。そうするとこれ昭和40年から始まった一つの政治が終わるのはお分かりいただけますね。戦後はその昭和40年から日本は国債の発行を始めるわけです。建設国債、そして赤字国債。で、そこにその法律を作ってお金を流すっていう制度を作って、で、政治家だけじゃなくて役人も、まあその恩恵に被れるようにと。まあ政、官、民、みんなでですね、国債で発行した、国債使って、まあすなわち錬金術を使って発行したお金を、分取るっていう形で、この50年、日本の政治動いてるんですね。ですから政治とは金を配ることであると。なんだかんだ言って結局最後金を配るっていう力で政治が動いてるということもありますね。今回も辺野古の市長選挙で自民党がですね、政権がって言うべきでしょうか。もし、辺野古の移転を認めてくれれば、500億円出しましょうかみたいな話をしていて、じゃあその500億円誰なのかと、石破幹事長のポケットマネー出すのかってそうじゃないですよね。やっぱりその国債で発行した金渡すわけでありまして、だからとにかくその政治家はもちろんのこと役人もそうですし、それから民間人もですね、あるいは借款もらいに来る外国人もそうですが、なんか日本政府って金持ってるらしいよと、あの金をどう分けるかがその勝負だということで動いてるわけですね。ですから来年度の日本政府の予算も過去最大規模までまた膨らみましたでしょう。要するにどう見てもこれ金が最後のしつけ糸になっていて、今の日本政府はですね、政治家も役人も、あるいはそれにつながる連中も、金がもらえるからあそこに、その制度に仕組みいるわけでしょう。でもこれ国債の金利跳ね上がったら、もうこれ買えません。もう金ないもんね。そうするとやはり50年間のこの政治が終わることわかりますね。で、金がなってことになると、いわゆる官僚政治は、官僚統治は不可能になりますね。役人の給料払えなくなります。それから公共事業だとか言って好き放題に金まくということできないから、みんな政治家に頭下げなくなりますね。あるいはなんか業界団体でその金もらうってこともできなくなる。今何かっちゃですね、とにかく要望を政治に上げて金をもらってその金を使うと。もうこれが我々の日々の生活や仕事に染み付いてますでしょ。もうそれは空港の建設みたいな大きな話だけではなくてですね、ちょっと学校のどこを直すとかですね、あるいはなんか町おこしでなんか新しいことやるとか、あるいは社会保障でも医療でも全部そうでしょ。とにかくなんだかんだ言いながら政府から金をもらって、それでなんか日々動いてる部分がすごく大きいですよね。でもこの原資がもうないということになると、それは金はないんですよね。ということは今のこの日本からこの財政資金、国債で発行した金をまくというのを引き算したときに何が残るかです。それは動かなくなりますよ。で、だからそこから新しい政治が始まるんですね。すなわち政治は金をまくことにあらずということになります。で、そのヒントはですね、一つは夕張市の破綻ですね。今回その、ものすごいその政府の金利上がって政府が破綻したときに、日本全体どうなるかですが、為替レートを見ていると、今多少円安のようにも見えますが、あれ、ものすごいその金額で、先物を動かして、先物市場でとてつもない力で今円安に引っ張ってるから、あの為替レートですよね。だからその、字で言ったらあれ、とてつもない円高ですよね。とてつもない円高をむちゃくちゃ先物で引っ張ってるから今の円安になってるわけで、字は円高ですよね、あれ、どう見ても。そうするとやっぱり円高になるっていうことは、まあ言ってみれば、物価はもうそんなに上がらない理由かもしれない。むしろとてつもない不況が来ますよね。その中で、国債についても、要するに、もうみんな最初売り崩しに入っちゃって、買う人がいなくなっちゃったっていう状況になると、金利だけ上がっちゃうわけですよね。そうすると、この、まあ物価が低い中で金利だけ上がっちゃうっていうことは、局面としてあり得るわけで、で、そうなってきたときに、それ、まあ、夕張市型の破綻ですよね。そうするとやっぱ公務員の数が半分以下になっちゃって、仕事はもうほとんどこう、民間がやるしかない。で、頭に来た住民はもう出てってしまう。で、負担が増える。で、一旦そういうとこまで行って、あとじゃあどう立て直すか。 産業振興にしろ、生活復興にしろ、どうやるかっていう、まあそこからいわゆる立て直しが始まるという、こんな段取りですね。あるいはその予算がもうないんだよと、金配れないんだよと、金配る政治が終わるんだよっていうのはどんな形かっていうと、市町村合併になっちゃった町や村と同じだってことですね。村議会があって、あるいは村の予算があって、そこでまあ政治家たちが集まってですね、民間人と一緒になって金の取り合いをしていたというのが日本中どこでもあったわけですよ。しかしそういう村がですね、ね、市町村合併になったらその、まくお金ないよね。まくお金ないってことは、もうそこに行っても、政治家も民間人も、それ何のメリットもないですよね。そうすると大体市町村合併したところというのは、昔型の政治家だとか、昔型の、なんていうのかな、政府からお金をもらって仕事をするっていうような民間人は、もう近寄らなくなりますよね。だから、要するにもう、それ以降の、金を配る政治が終わると、今までの政治はもうないわけですね。で、あとはですから、まあ、そこにいる人たちが、本気で出して頑張って、できる範囲でやっていくということしかこれないと思うんですよ。で、これは非常に大きな変化ですね。ですから、よく見れば、夕張市のこととか、あるいはその市町村合併後のですね、町や村の様子を見てると、国債の発行ができなくなったとの日本政府どうなるかっていうのは、大体想像がつきますね。で、これは実は日本だけのことではないですよ。アメリカでもヨーロッパでも、そして中国でもそうだと思いますけども、要するに、金融が崩壊すれば、財政を崩壊してしまうんですよ。どの国でも多額の国債発行してますでしょう。で、この国債をですね、市場に乗っけちゃってますから、市場は世界中連動してるんですから、世界中連動した市場が崩壊すれば、それはその国債はどこの大暴落で、ですから政府もひっくり返っちゃうのはどこでも同じですよね。だから私申し上げたようなことというのは、実は大なり小なりどの国でもあることで、で、その次問題になってくるのは国債がどれだけ残高あるかですよね。国債の残高の少ないところはあまり影響ないかもしれない。あるいはその暴落してもあまり売らない、売りが出てこないところであればね、まあ、既得な人がいて、まだその国債持ち続ける人がいれば、な問題はないかもしれない。でももう国債誰も買いませんよと。最終処分場から溢れるぐらいありますよということになると、それは暴落しますよね。で、暴落して金利上がったらもう一貫の終わりですもんね。だから、やっぱそれは崩壊するとこまでは、まあ市場の崩壊で世界中の出来事ですから、それはどこでも同じなんでしょうけども、その後は国ごとにだいぶ違う。で、それが及ぼす影響はさらに違って、で、その復興がどうできるかは、ますます違うということなんだろうと思うんですね。そうしますとね、その、いわゆるこれ、公務員を大幅に減らさなきゃいけませんし、公共事業とかほとんど止めなきゃいけませんから、いわゆる官地というのがなくなるんですね。官が統治するっていうシステムは成り立たないんですよ。官の統治はとにかく金がなきゃできませんから、錬金術が止まったら官地はもうできませんね。市町村合併後の町や村と同じで、もう官が機能しなくなりますね、そこではね。そうするとなんか自分たちでなんかしていかなきゃいけないってことになると、官地特有のなんか、ややこしいこのシステムとか、官地の時代の政策っていうのは、全然ダメだってことわかりますでしょ。要するに今、政策などと称しているもののほとんどはですね、その裏側に国債を発行して調達した、予算をつけるということを前提にしているわけですよ。今年は税収はこれしかないから、この中でどうやりくりしよう、総額いくらの中でどう決めようなんてやってないわけですね。これも必要だ、あれも必要だ、あ、そうかそうかそうかつって、じゃあたらずまいは国債発行してということをやってるわけだから、総額管理なんか全然やっていないし、で、とにかくその、まあとにかく名目つけて潜り込ましちゃいいわけでしょ、あれ。ね、予算の項目を。だから金出てきちゃうんですもの。そうしたらですね、もう政策だなんてあってですね、まあ、見栄えのいい話、それから、なんとなくね、うまく聞こえるような話のものになってきますよ。で、細かい計画なんかつくんだけども、要するにこの計画通りやれば金が来るって言うからその計画通りやるわけでしょう。それがいいからやってるわけじゃなくて、金を引っ張り出すための方法論としてなんかややこしい、なんか計画だとかですね、政策、手続きがあるわけですよね。だからそう考えてくると、いよいよ金がないってことになったら、そんなややこしい制度だとか、ややこしい法律だとか、維持できないんですよ。役人の数がですね、 もう役人を大量解雇しなきゃならない、戦後その国鉄の大量解雇をやったような、ああいうことやんなきゃならなくなったら、もうその法律なんかあったって、誰もそれを重りできませんから、法律実用執行できなくなりますよね。どんな分野であったって。と、うんと簡単にしなきゃいけないでしょ。仕事、やり方をですね。で、そうなってきたときに、やはりその、本来の政策って言ったときには、官治ということ、官僚が統治するということで考えると、政策なるものは、役人がどうする、政治家がどうするってことになっていくんですけども、民治、その反対、要するに、役所とか政府に金がない状況で国を動かそうってことになれば、民間人が頑張って動かなければいけないから、政策というのは、これ民間人自身が納得いって自分もそういうように行動するという、そういうもんでなければいけないんですね。例えば観光立国という政策は、あれ決して政府の政策じゃないですよね。観光立国という名前で確かに観光庁もあって政府もなんかいろいろやってんだけど、観光立国といった場合には、それぞれの民間人がそれぞれの地域で自分たちでいろいろ考えて、大きな方針はそれはまあ頭に入れつつも、自分たちで身を見まねやっていく、これは観光立国じゃないですか。あるいは新しい農業もそうですね。やはりその政府がいろいろ補助金とか出すことあったにあるにせよですね、やっぱり自分たちでなんかこんな農業もあるよ、あんな農業もあるよ、こんないいものを作ったよ、こんな新しいやり方したよってみんな工夫してやってるわけで、そこにはなんかですね、補助金をもらうためのなんかとてつもないめんどくさい手続きだとか、そのなんか文章だけで飾ったね、作文制作みたいなものは一つもありゃしないわけですよ。ですから政治というのはもう完治ということができなくなって、金が止まって完治ができなくなれば、民との対話、民と一緒にチームを作って運動していくっていうのが政治になってきますから、その政策なるものは民間の人たちがなるほどなと分かるもんでなきゃダメなんですよね。民間の人たちがなるほどなと分かって、で、民間の人たちがそれぞれに自分なりに創意工夫して、その方針のもとに行動していく、そういうもんでなければダメですよね。やはりこの、作文型のもの、政策なんてものはやっぱダメで、マニフェストって言ったって、あれ要するに役所がどうするかって話ですから、役所に金がなくなったらマニフェストなんかないわけで、やはりその宙に浮いた話はですね、これから全くですね、意味を持たなくなってくると思うんですね。ですからこの、よくボトムアップって言葉がありますけども、もうこれ日本もそうですが、アメリカでもヨーロッパでも全部そうで、今や政治はボトムアップが本当に実は進んでいるんです。気づいてないのは東京のすり鉢の底の政治家とか役人ばかりでありましてですね、実はそんなめんどくさいこと言わずとですね、自分たちである意味で金や労力出し合っていろんなことやってる人たちはたくさんいるんですよね。そういうなんつうのかな、草の根からの、ややこしいその法律だとかややこしい手続きを経ない政策ですよ。みんなの指針となるようなもの、バリューとかビジョンとかミッションね、リーダーシップで言うならば、そういうものが政策になる時がもう来てるんだと思うんですね。で、具体的にどうするかっていうのはやる人が自分で考えればいいんです。金はとりあえずこれぐらいあると。で、こんなことやってみたい。あんなことやってみたい。ですから、その、なんか企画品がたくさんできるようなね、戦争中のなんか企画品を量産するようなものはもう終わるわけですね。なんか自分たちで考えてやればいいということだから、今までとこの20年間の引き締めの時代とは正反対の形になっていくんだと思うんですね。ですから、そうなった時に初めて本当に小さな政府なんです。小さな政府というのは、要するにもう国債が発行ができませんよというなった時に強制的になるわけですね。もう自動的に小さくなっちゃうわけですよ。国債発行できなきゃ金ないわけだから。その時に、この50年間の日本の政府というものの考え方が日本人の中で完全に変わるんだということをご理解いただかないといけないんですね。で、政策っていうものは何もその政治家や役人が法律に従ってやるもんじゃないんだよと。これからは民間人が自分がそうだと思ってやるものが本物の政策になるんですよということなんです。そこのところがですね、金まく政治と、それから民が本気で動き出す草の根からの政治の一番違うところですね。で、ですから、その原動力っていうのもですね、もうとにかく儲かるからと言ったって、それはね、いきなり金来るわけじゃないから、そんな簡単な話じゃない。やはり未来を見据えて、良き仕事をしよう、良き地域を残そうという、非常にその純粋かつ強い気持ちがバネになってきます。で、そういう人たちに心を の、こういう人たちの心を動かして、そして、ある部分は具体的な方法論を提示するっていうのがですね、この政治の役割ですから、ですからなんか、細かいことから入っていったらやっぱダメですね。まあ今、脱原発とか大きな戦略論がね、出てますが、ああいうふうなところから始まっていくんですよ。大きな戦略論が出てきて、じゃあその後どうするかみんなで考えていくんだ。そういう形になっていくわけですね。なんかもう本当に日本もですね、まあエネルギーもね、脱原発ってことになれば大幅に減ってくるわけですから、まあそこでもですね、政府小さくするのと同じような効果がある部分出てくるわけですね。もうそういう新しい政治は始まってると思います。どうぞ皆さんですね、よく考えてやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国際バブル崩壊こそ新しい政治の始まりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。